読いたします。新約聖書ペテロの手紙第1、2章20節から25節になります。後ろの方の431ページです。ペテロの手紙第1、2章20節から25節。罪を犯して打ち叩かれ、それを耐え忍んでも何の誉れになるでしょう。しかし善を行って苦しみを受け、それを耐え忍ぶなら、これこそ神の御心にかなうことです。あなた方が召されたのはこのためです。というのはキリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に続くようにと模範を残されたからです。この方は罪を犯したことがなく、その口には偽りがなかった。罵られても罵り返さず、苦しめられても人を脅さず、正しくお裁きになる方にお任せになりました。そして十字架にかかって、自らその身に私たちの罪を担ってくださいました。私たちが罪に対して死んで、義によって生きるようになるためです。そのお受けになった傷によって、あなた方は癒されました。あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は魂の牧者であり、監督者である方のところへ戻ってきたのです。鳥なしの祈りに続きまして、イエスの愛と題して、末盛牧師より説教をいただきます。よろしくお願いいたします。
お祈りいたします。ハレルヤ。愛する天のお父様、尊い偉大なる皆を心から賛美し感謝いたします。今朝もあなたのご愛によって、私たち一人一人の名が呼ばれ、あなたの御体なるこの教会のこの神殿に来ることができましたことを心から感謝いたします。今私たちはレントの中、イエス様、あなたが私たちの罪を引き受けるために、担うために歩んでくださったこの十字架の道行きを、私たちもまた小さいものでありますけれども、あなたの御そば近くを歩みたいと願い、今日も御言葉をいただきたいと集まってまいりました。聖霊様、どうぞ私たちを憐れんでください。助けてください。聖霊様、あなたの力なくば私たちはあなたの十字架を理解することができません。イエス様、どうか御霊をあふれるほどにこの場所に、ここに集う私たち一人一人に注いでくださり、今日語られる御言葉を通して、私たちもまたあなたの十字架を共に追って歩んでいく群れとなることができますように、呪うものではなく祝福を祈るものとして私たちを作り変えてくださいますように、心からお願いいたします。あなたはそのことを切に願っております。あなたが最も願っておられることは、私たちがこの十字架を引き受けることです。主よ、どうぞ今朝も御言葉を語りください。御言葉によって私たちを立て上げてくださり、新しい習慣の歩み、私たち信仰障害の歩み、しっかりあなたの御そば近くを歩むものとなることができますように導いてください。また今日語られる御言葉を通して、また聖霊によって注がれる御血潮を通して、今日ここに集っている者たちの中で病の者がおります。主よ、どうぞ病を癒してください。また解放を与えてください。罪の許しを与えてくださり、今日ここにおいてあなたの栄光が表されますように、主を一人お一人を祝福してください。共に礼拝に預かっておられるチャンディバフテスト教会の野口宣教師の上にも、等しくこの恵みが注がれ、インドネシアのリバイバルとして、リバイバルの御言葉が語られることを信じて、主にあなたに期待いたします。今日は午後においては羊飼い選が行われようとしております。すべては、一切はあなたのものですから、あなたがこのすべてを通して栄光を受けくださいますように、そのために与えられた私たち一人一人の任務をしっかりとこなすことができますように力を与えてください。感謝いたします。すべてを御手に委ねて、尊い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ。感謝いたします。今朝も皆様と共にこのように、 私たちの救い主であるイエス様を礼拝できますこの幸いを覚えて心から感謝いたします。今私たちはレントの期間ですね、受難節、4月の5日まで続きます。今年は4月の5日がイースター礼拝ですけれども、そこまでの日曜日を除いた40日間がこの受難節、すなわちイエス様が歩まれたこの苦難の道を私たちもまたここで辿っていくこの時が与えられております。私たちの信仰生涯の中心はこのイエス・キリストの十字架にあります。私たちが復活の恵みに行けるためには、私たちは十字架のこの奥義を知らなければならない。今日イザヤ書で読みましたように、後ほど読んでまいりますけれども、私たちがこの十字架のイエス様が受けられたこの苦難を知らなければ、私たちはですね、十字架十字架と言いながら、復活復活と言いながら、全く力ない、主の栄光を表す器となることができません。この十字架がなければ、言うまでもなくイエス様の復活はなかったわけです。すなわち日々私たちが復活の主と共に生けるということは、日々十字架に生けるということであります。この野口宣教師が以前論文を書きましたけれども、その神学者である P.T. フォーサイスという人は、十字架なきところにキリストはおられないというふうに語りました。どうでしょうか、私たちの信仰生活、しっかり十字架のイエス様を仰ぎ見て歩んでいるでしょうか。私たちがこの十字架の苦難なくして、そのことを深く覚えることなくして、復活という言葉だけをいくら私たちが並べたとしても、それは力のない虚しいものであります。一向に私たちの内側は変わらない。未だ私たちの中には傲慢があり、また自己中心に生き、愛することのできる人は愛するけれども、自分に反する者に対して祝福を祈るどころか呪い裁いてしまう。許すことにおいて私たちが戦おうとしない。剣を向けられれば私たちもまた剣を持って返してしまう。そのような私たち信仰の歩みをしていないでしょうか。この今世界は様々な暗闇の中でですね、敵が激しい猛威を振るっております。この時にですね、たくさんのキリスト教国を見る時に大変心が痛むものであります。すなわちイエス・キリストは、剣を持つ者は剣で滅びるというふうに語った。しかし剣が向けられれば、私たちもまた剣を取ろうとしてしまう。またそれは決して物理的に剣を持つことではしなかったとしても、私たちの心の中に羊ではない狼が私たちの中にいるときですね、私たちのうちに剣が残っているとき、それは平安のうちはいいけれども、何らか事件が起こったときに、それが私たちの口からですね、出ていってしまう。それゆえに私たちはしっかりとこのレントの時、いやレントの時だけではなく、いつも十字架のイエス・キリストを覚えて歩んでいかなければなりません。イエス様はですね、私たちに対して、この私たちに反する者たち、私たちとはですね、自分とは合わない者たちが現れた時に、どういうふうに解決はするかというふうにイエス様が語られた時に、イエス様は、もし隣人の目の中のおがくずを取り除きたいなら、まずあなたの目の中にある丸太を取り除きなさいというふうに言いましたですね。すなわち隣人のおがくずは小さくてですね、いっぱいいっぱい見える。私たちは隣人の罪、近くにいる人たちの弱さやですね、罪はよく見えるけれども、イエス様が語られていることは、まずあなたのうちにある丸太、これ塵ですね、このおがくずよりももうしっかり形持っているものです。この丸太をあなたたちの目にあるというふうにイエス様が語っています。この丸太を取り除かない限り、すなわちあなた自身が変わらない限り、隣人のそのおがくず、また弱さは変わることがない。罪は変わることはない。そのようにイエス様が言われた方です。今度、先ほど久保羊のお祈りの中にもありましたけれども、今度3月14日、15日と、私たちは第1回目のリバイバル世界選挙を開こうとしています。そして、2日間、3回にわたって、武田博士牧師が講師をしてくださるわけですけれども、いつもここでもお話ししましたが、武田博士先生のこの信仰障害による2つの主にいつも願っていること、祈り求めていることは、この2つである。まず1つは、私に信仰をください。
イエス様をいつも信じて信頼して歩むことができるように信じることを教えてください。そして二つ目は十字架を教えてください。この二つが先生のですね、もう50年信仰生涯、また50年近く先生がですね、本当に素晴らしい牧会をなされておりますけれども、素晴らしい神の預言者として先生が戦っておられますけれども、でも先生の生涯、この二つの願いであるということ、信仰ください、そして十字架を教えてください。これは言うまでもなく私たちの、私自身の願いでもあります。それは私に十字架を教えてくださいということ、イエス様が歩まれたその苦難が、ただ私たちが言葉で簡単に過ぎ去ってしまうものではなくて、私にこの生涯を通してあなたの十字架を教えてください。そしてそのためにこのレントが備えられています。十字架から流れ来るイエス様のこの愛の命、私たちがこれを受けなければ、私たちが御霊によって注がれるこの十字架の命をいただかなければ、私たち信仰生涯勝利していくことはできません。そしてこの主イエス様の十字架の勝利はどこにおいてなされたかということ、それを私たちは今日御言葉において読んでいきたいと思います。それはイエス・キリストが一身にその身にこの十字架を引き受けられたということ、全人類の罪を、呪いを、イエス様がそのご自身、肉体を持って来られたイエス様がその身に全てを担ったということ、そのことにおいて十字架の勝利があります。ロマ書の8章2節のところに、新約聖書283ページにパウロはこのようにそのことを語っています。ローマの信徒への手紙8章3節のところに、肉の弱さのために律法が成し得なかったことを神はしてくださったのです。つまり罪を取り除くために御子を罪深い肉と同じ姿でこの世に送り、その肉において罪を罪として処断されたのです。神様が取られた方法はイエス・キリスト、自分の一人子なるこの御子を肉体を持った形でですね、これはロゴスで肉体を持ってこの世に使わし、そしてその肉体を持って引き受けることを通して罪を罪として処断される。そしてこれはですね、それこそパウロがコリント書で語るように、このことはユダヤ人にとってはつまずきとなり、またギリシャ人にとっては愚かなことであった。この御子なる神の一人子なる人が十字架において、しかもそこで死んでしまうという、十字架にかけられてしまうという、そういうこと、しかしそのことを通してここでパウロが語っているように、私たちの罪深いこの罪をイエス様の肉を通して、肉を、イエス様が肉を引き受けてくださり、肉を持ってイエス様が十字架にかかり、全てを引き受けたことによって全てが処断された。神様が私たち全人類のですね、罪を救うときに、何か上からマジシャンのようにですね、こうパパタッと力を置いて、もちろんそれをすることができたでしょう。しかし本質的な面において、私たちのこの人類の根っこに、人間の根っこにあるこの罪を取り除くためには、イエス様が御子なる、一人子なる御子、このイエス様が肉体を持ってくるということ、私たち罪深い私たちと同じ肉体を持ってくるということ、そこにおいてイエス様は私たちの罪を、天のお父様は私たちの罪を解決してくださったということ、そのことを私たちは覚えて、しっかりとそのことを心に刻んでおかなければなりません。すなわちその身にイエス・キリストが引き受けることにおいて、私たちの罪、また病は解決したということ。このですね、以前祈祷会の時にも、またいつか機会がありましたらお読みしたいと思いますけれども、このカトリックのエンメリックというですね、シスターの方のキリストのご受難を幻に見てという本の引用しましたけれども、その方が幻の中で見られたイエス・キリストの姿は、神の神々しい、神の独り子としての力がみなぎっているような姿ではない、そうではない、人生、すなわち人として、人間としてイエス・キリストが全て追われたその姿ですね、やつれて苦しんで血を流しているその姿を、その方が幻に見たというふうに書かれています。そのようにして、今日の聖書箇所2章にも書かれていますように、 第1ペテロ2章24節のところで、先ほど司会者の方に読んでいただきました。そして十字架にかかって自らその身に私の罪を担ってくださいました。私たちが罪に対して死んで義によって生きるようになるためです。そのお受けになった傷によってあなた方は癒されました。アメン。そうです、イエス様が引き受けてくださったその傷によって私たちの罪が許され、そして病が引き受けられて病は癒されていくということ。それゆえに今日のですね、購読したいつも何度も私たち読んでおりますけれども、イザヤ書53章を開いていただきたいと思います。1149ページです。ここにおいて私たち先ほど購読いたしました、このイエス・キリストのお姿がこのイザヤ書53章に書かれています。この人は主の前に育った、見るべき面影はなく、輝かしい風格も好ましい容姿もない。彼は軽蔑され、人々に見捨てられ、多くの痛みを負い病を知っている。彼は私たちに顔を隠し、私たちは彼を軽蔑し無視していた。これがイエス・キリストに対する私たちの姿です。しかし4節において、彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったのに、私たちは思っていた、神の手にかかり打たれたから彼は苦しんでいるのだと。これ口語訳でこの4節読みますと、まことに彼は我々の病を負い、我々の悲しみを担われたというふうに口語訳に書かれています。イエス・キリストがその十字架で引き受けなかった病はありません。引き受けなかった苦しみは何一つありません。そのことにおいて私たちの病が癒され、彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。イエス・キリストが受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、イエス・キリストが受けた傷によって私たちは癒された。しかし6節において、私たちは羊の群れ、道を誤り、それぞれの方角に向かっていって、その私たちの罪をすべて主は彼に負わせられた。しかしそこにおいて負ったイエス様の姿は、彼は口を開くことなく、ほふり場に惹かれる子羊のように、毛を切る者の前に物を言わない羊のように、彼は口を開かなかった。これがイエス様が担われたお姿です。力ある神様の技によってなしたのではない、人間によって。私たちも打たれたら痛いでしょう、私たちも傷を受けたら痛いです。ちょっとでもですね、髪で、手を切るといつまでも痛かったり痒かったりする。そんなちょっとの傷でも私たち痛みを苦しみを負います。また人に何か罵られるときに私たちは心が傷つきます。でもそのすべてをもっと激しい全人類の罪と呪い、罵り、侮辱、迫害、すべて私たちの罪を一切引き受けたイエス・キリストは、口を開かずに黙ってその身を主に委ねられたということ。私たちのために祈りながら、激しい叫びを叫びながら、しかしあなたの御心がなりますようにと言ってその身に引き受けられた。それが私たちの罪であります。私たちの病です。今日ここに集った私たち一人一人のその罪をイエス様が今日も十字架において引き受けてくださるがゆえに、私たちに平和が訪れ、そして今日のペテロ書のですね、お開きにならなくてもいいですけれども、ここによって25節に、あなた方は羊のようにさまよっていましたが、ここに書かれている通りです。私たちは羊の群れ、道を誤り、それぞれの方角に好き勝手な方向に歩んでいった。それが正しいかと思って、ですね、それが時に私たちにとって良いことかと思って、でも自分勝手に神様から離れて歩んでいった。しかし、ペテロ書 2章の25節によるならば、あなた方は羊のようにさまよっていかれましたが、今は魂の牧者であり、監督者である方のところへ戻ってきたのです。そのようにして私たちが戻ることができたのは、イエス様がすべてを引き受けてくださったからであるということ。 そしてそのイエス様のお姿は十字架において物を言うことなく徹底的にその身を低くして、そしてその身に全ての主の御旨がなるようにと引き受けてください。それゆえにこの主の御心は成し遂げられていきました。そのお姿がどのようにであったか、それはフィリピ書の2章の6節に書かれています。フィリピ書の2章の6節のところ、お開きになる方は新約聖書363ページ。キリストは神の身分でありながら、神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にして、しもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へり下って死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。ここで書かれている神の身分ですね。イエス様は言うまでもなく 100% 神のお方です。神の子です。しかし神の子と、そしてここで書かれているしもべ、奴隷の姿、これ全く真逆の姿であることがわかります。しかしイエス様はご自分が神の子だから、神の力をですね、行使して、自分が神の力でその肉体、神の力でその十字架を引き受けること、そのことをイエス様は放棄されたのです。放棄されて、そうではなく、そのことに自分が神の子であることを、力あるものであることを、そこに固執することなく、かえって自分を無にして、奴隷の身分、私たち、すなわち今私たち一家になられたということです。その奴隷の身分となられて、そしてこの十字架を引き受け、そしてその死に至るまで従順にこの道を歩まれたというふうに書かれています。これがイエス様が私たちに示してくださった十字架のお姿であり、そして今日のペテロ書を読むならば、そこにおいて、ここでペテロのこの手紙を読むならば、あなた方はこのために召されたのですというふうに書かれています。というのは、キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に続くようにと模範を残されたからです。イエス様がそのようにして十字架を引き受けてくださった、そのお姿は、ただこのようにして私が引き受けました、あとはあなたたちは何もしなくて大丈夫です、そうです、イエス様が全部引き受けてくださったから、私たちが今罪に苦しみですね、時に病に打たれ、また様々な問題に苦しんでいる、しかしその一切はイエス様が引き受けてくださっています。今もなおイエス様は全てを引き受けてくださっています。そのことは間違いのない真理です。しかし、だからあなたたちはもう何もしなくてもいいよ。復活に生きて、ですね、勝利、勝利、勝利に生きて、あなたたちは苦しみを何も煩うことない。苦しみを受け、引き受けることない。ですね、隣人の罪を負わなくてもいい。私が負ってるから、イエス様はそのようにおっしゃったでしょうか。そうではない。イエス様がこの十字架の道を示されたのは、イエス様がこの十字架において引き受けられたその姿に、模範となって、イエス様に従ってくるように、そしてそこにおいて本物の祝福をあなた方が受けるように、この世のですね、小さな安価な恵みではない、本当に高価な、人間が人間として神様がこのように私たちを作ってくださったそのお姿を、そのまんま素晴らしい生涯を人として生きるために主が与えてくださったのがこの十字架の道であります。それは私たちが互いに愛し合い、互いに罪を許し合い、黙ってこの十字架を共に覆っていく道であります。それが先ほどイザヤ書においてイエス様が引き受けてくださった、徹底的に主が引き受けてくださった道です。そのことを私たち日々どれぐらい心に刻みながら歩んでいるでしょうか。どれぐらいイエス様が今もなお十字架において血を流しておられる姿を目の前に置きながら歩んでいるでしょうか。ですね。それは言うまでもなく私たちが何か力でですね、こう私たちが見れるわけでもありません。そうではない。御霊によらなければイエス様のその十字架を私たちは知ることができない。だから聖霊を求めて祈らなければならない。聖霊様どうぞ教えてください。 イエス様が今日も流されているその力、私たちが本当に目をそらすことがないように、イエス様が苦しまれているその苦しみから、私たちがどうか愚かにも目を背けて生きてしまうことがないように、聖霊様、私たちに語ってください。それが私たちの日々の祈りです。そしてイエス様はそこにおいて私たちにその十字架を共に担ってくるように、すなわちルカ伝によるならば、誰でも私に従ってきたい者は十字架を負うて、日々私の、ごめんなさい、十字架を、私、自分を捨て十字架を負うて日々私に従いなさい。この並行記事ではルカ伝だけ日々という言葉がついています。これは本当にその通りだと思います。私たちはですね、なんか1年に1回大きいことがあったら、あ、これで十字架になりました、はい、これで問題解決ですというわけにはいかない。そうではない。イエス・キリストが今日も明日も明後日も私たちのために引き受けてくださっているように、私たちもまた日々自分を捨て、日々主に与えられる、それが小さい大きい、それは私たちには関係ありませんですね。この十字架を私たちは探しに行く必要もありません。なぜならば、イエス様がの、私たちがイエス様を救い主として信じて弟子となった、歩んでいくときに、おのずとそこに置かれている、与えられていく十字架だからであります。その人によってはですね、あの26聖人のように殉教していくものもいるかもしれない。そうではなくて、本当に日々家族の中でクリスチャン一人として十字架を追っていくことがあるかもしれない。日々それぞれに与えられている十字架です。人と比べるものではありません。あの人はあんな大きな十字架だけど、別に私たちが見て大きいからといって、それが主によって大きいかどうかわからない。そんな私たちの目はいい加減なものです。何か苦しんでいる姿を見れば十字架が大きいと思う。何か喜んでいれば、あの人十字架を追ってないのかな。そんな風に思うぐらい、私たちの目は本当に何もわかんないものです。そうではない。主が一人一人に迫ってくださる、主が一人一人に追わせてくださる、この十字架を日々覆っていくところに主と出会う恵みがあるということ、そこに P.T. フォーサイスが言ったように、そこにこそキリストはおられるのですということ、それが私たちの信仰生涯の歩みであります。そしてそこにおいてイエス様が私たちのために引き受けてくださったように、その十字架とは、ガラテヤ書5章にですね、6章にありますように、ガラテヤ書の6章の2節に書かれておりますように、互いに重荷を担い合うということ、またですね、良きサマリア人のところでも出てきますけれども、イエス様が二つの戒めを語ってくださいましたときに、一つは心を尽くして魂を尽くして主を愛しなさい、そして二つ目の掟は隣人を自分のように愛しなさいということでした。隣人を、隣人を、弱いさを覚えている人たちを、近くにいる人たちを、私たちが自分が引き受けていただいてほしい、自分が追われているのと同じ姿で追うということです。自分がしてもらいたいと思うこと、あの良きサマリア人の中で、あの人はですね、打たれて傷を受けて半殺しにされていた状態でしょう。それを祭司もレビ人も、すなわち今で言うのはクリスチャンですよ、御言葉を知ってる人たちですよ、イエス・キリストを知ってる人たちですよ、その人たちが通りかかったけれども、見て見ぬふりをして通りかかった。しかしサマリア人、異邦人なるこの人が通りかかったとき、半殺しにされているその姿を見て、どうすることもできなかった。哀れみ深く思い、そしてそのすべてを、その人は傷口を癒してですね、あの宿泊先を整えてあげて、また帰ってきたら、さらにさらにその人をですね、その傷を癒していくこと、そのことをそのサマリア人がした。これが言うまでもなくイエス・キリストの姿です。そのことにおいて私たちがですね、私たちもまたこのような祭司やレビ人のよう通り過ぎてしまっている。イエス様がそこに倒れておられても、傷を受けている人がいてもですね、自分の身を守って通り過ぎていってしまう。自分には関係ないことのように重荷を負うことなく通り過ぎていってしまう。そのような私たちではないでしょうか。これはもう私自身に問うていることです。 私もそのようなことがあるときに、祭司やレビ人、あそこで書かれているようなものになってしまわないだろうか。しかしそれゆえに、イエス様が今日ここで語っておられること、イザヤ書53章において、またこのペテロ書において語っておられること、それはその身に十字架を覆って生きる歩みを私たちに備えてくださっているということです。イエス様がその身に肉体を持ってこられた、その主イエス・キリストが肉体を持ってその全ての苦しみを負われたように、私たちもまた主と共に歩むとき、おのずとこの十字架の道が備えられているということ。フィリピ書によるならば、パウロはキリストと共に信じるだけではない、苦しむこともまた恵みとして与えられているというふうに語られています。これが私たちがですね、負わせられる苦しみではない。苦しみにおいてはイエス・キリストが全てを引き受けてくださいました。だから、それこそ26世紀においてですね、殉教していったイエス・キリストのために命を懸けていった。しかし、あの死においても恵みであるということ。もちろん、私自身そのようになれるとは思いません。しかし、イエス・キリストのこの十字架は、先ほどイザヤ書53章を読んだように、徹底的に黙って黙してその苦しみをその身に引き受け、そして完全に神様から、天のお父様から捨てられるものとなった、それが十字架です。それがイエス・キリストが引き受けられた十字架です。私たちが何かイエス・キリストのために苦難を負うとき、隣人の罪を負うとき、時にそれはもう痛いですですね、殉教においてももちろん命を捧げていくことです。しかしそのことにおいて主が栄光を受け取りになる。それゆえにイエス・キリストがそこにおいて勝利をもうすでに取られたがゆえに、私たちにおいてそのように苦しむことは恵みとして私たちには与えられる。十字架が素晴らしい栄光となる。しかしイエス・キリストが取られたのはそのような栄光の道ではない。徹底的に苦しまれて、徹底的に人々に罵られ、捨てられ、神からも捨てられる道、その道がイエス様が私たちのために取られた道であります。しかし私たちは、イエス様、このお方が神の子でありながら、自分の身に固執することなく、この十字架の道を従順に行かれた。そしてあなたたちは後に続くようにと、主がこの十字架の道を示してくださっている。そこにおいてどれほど私たち、主のこの十字架に従って歩んでいるでしょうか。自分に固執して、自分のこの持っているものを手放せない。様々私たち肉に縛られて生きています。しかしこの時、私たちが深く連投を持って与えられているこの時に、深く十字架のこの奥義に私たちが預かる時、私たちもまた十字架のイエス様と共に引き受けていくもの、私たちが黙って隣人の弱さを担っていくもの、私たちが剣が向けられた時に剣で返すのではない。私たちが呪いで返すのではなくして祝福を持って祈る道。この道に勝利していくことができるように。それが私たちに与えられている道です。それが十字架の道です。私たちが大きな何か奇跡なことをですね、どんどんどんどん起こしていく。それがこの十字架の道ではありません。そうではなく、私たちがどのようなみすぼらしい姿、小さなものであったとしても、主に与えられた十字架を黙って引き受けていくこと、黙って許していくこと、その愛において勝利することが十字架の愛に勝利するということです。十字架の愛に生きるということです。イエス・キリストに従うということです。そのことを私たちはしっかりとこの時心に刻み、私たち今私たちに対してですね、私たちが許すことができないもの、簡単には受け入れることができないもの、そのような者たちが私たちの中にいると思います。また私たちもそのようになりかねない私たちであります。しかしイエス様が、あのマタイによる福音書18章で、罪を許しなさい、7の70倍許しなさいと言って弟子たちに語られたあの借金の例えがあります。非常に具体的にイエス様は、あなた方は6000億円の借金をタダでチャラにしてもらったのに、隣人が100万円貸してください、その100万円をあなたは貸すことができないのか、あなた方は6000億円帳消しにしてもらったじゃないか、そのようにイエス様が語られました。そうです、6000億円、もうお金にしたらそれもうとんでもない金額ですけれども、 そのように許されていない人はここに誰一人いません。イエス様によって担われていない人は誰一人いません。私たちの家族においてもそうです。狛江市の皆さんにおいてもそうです。世界中の全ての人たちにおいてもそうです。皆、イエス様によって罪が許されている者たちです。それゆえに、私たちもまた裁くのではなく、許すものに作り変えられていきたいと思います。そこにおいて本当の十字架の愛に生きるこのリバイバル、十字架の愛のリバイバルがこの教会で起こりますように、そこが本当のイエス様が願っていることです。許しなさい。7の70倍許しなさい。黙って引き受けていきなさい。そしてそのことを通してイエス・キリストが栄光をお受けになるということ。そのことを深く私たちを覚える時でありたいと思います。最後に、この、そのことにおいて戦った、今度、キング牧師の映画が公開されるそうですけれども、この皆さんご存知のマーティン・ルーサー・キングのこの先生が語ったこのところを最後引用して皆さんにお読みして終わりたいと思います。このキング牧師が黒人奴隷ですね、この黒人の差別の中で戦われた時に、このキング牧師はですね、この説教した箇所を読みします。諸君、我々はこれまでにあまりにも長い間、いわゆる実践的な方法ばかりを追求してきたので、そのためにずるずると一層深刻な混乱と無秩序に追いやってしまった。現代は憎しみと暴力に屈服して、崩壊した社会の残骸で満ち満ちている。我々の国家を救い、そして人類を救うために、我々は別の道を求めなければならない。このことは我々が自分たちの正当な努力を放棄することを意味しない。我々はこの国から人種差別という悪夢を払いのけるため、自分たちの全勢力を傾け続けなければならない。しかし我々はその過程において、愛するという我々の権利と義務を放棄してはならない。我々は人種差別を嫌悪しつつ、一方では人種差別主義者を愛すべきである。これこそが愛されるべき社会を創造する唯一の道なのである。我々は最も恨み重なる敵対者に対して次のように言おう。我々は苦難を負わせるあなた方の能力に対し、苦難に耐える我々の能力を対抗させよう。あなた方のしたいことを我々にするがいい。そうすれば我々はあなた方を愛し続けるだろう。我々は極めて良き良心のゆえに、あなた方の不正な法律に従うことはできない。なぜなら、悪と協力しないということは、善と協力するということと同じように道徳的義務だからである。我々を刑務所に放り込むがいい。それでも我々はなおあなた方を愛するだろう。我々の家庭に爆弾を投げ、我々の子供らを脅すがいい。それでもなお、我々はあなた方を愛するだろう。覆面をした暴徒ども、真夜中に我々の社会へ送り込み、我々を撃って半殺しにするがいい。それでも我々はなおあなた方を愛するだろう。しかし我々は耐え忍ぶ能力によってあなた方を滅させることをはっきり覚えておくがいい。いつの日か我々は自由を勝ち取るだろう。しかしそれは我々自身のためではない。我々はその過程であなた方の心と良心に強く訴えてあなた方をも勝ち取るだろう。そうすれば我々の勝利は二重の勝利となろう。アメン。そうです。私たちが祝福を持って祈るとき、敵対してくる者たちをそれでもなお愛するとき、私たちはその人たちをも作り変えていく、その勝利に預かることができると、キング牧師がここで語っています。愛はこの世で最も永続的な力である。我々のキリストのご生涯に極めて美しく例示されているこの創造力は、人類が平和と安全を追求する際に用いる最も強力な手段である。愛すること、それが最も強力な手段である。そして最後にですね、このキング先生はこのように書いて、ここの章を閉じています。イエスは永久に正しくありたもう。歴史は彼に耳を傾けることを拒んだ諸国民の野ざらしにさらされた白骨で満ち満ちている。願わくは20世紀にあって、我々が それがあまりに遅くならないうちに彼の御言葉に聞き従わんことを、願わくは我々が自分の敵を愛し我々を迫害する者らのために祈るまでは、我々が決して天の父の誠のことはなり得ないことをおごそかに自覚せんことを。このようにキング牧師はこの章を閉じています。キング牧師がここで語っている、願わくはと語られたの20世紀です。今私たちは20世紀、21世紀に生きている私たちはこの言葉をどれほど重く受け止めなければならないでしょうか。20世紀においてキング牧師がこの戦いの中で、願わくはあまり遅くならないうちに私たちがイエス・キリストのこの御言葉に従っていくことができますように、そしてまた願わくは我々が自分の敵を愛し迫害する者らのために祈るまで、我々は神の子になることはできないということ、そのことを自覚すること、そのことをキング牧師が願って20世紀ですね、彼がこの生涯を終えていますけれども、私たちにおいてですね、この本当に先人たちが戦っていた内村鑑三においてもそうです。多くのその激しい戦いの中で今私たちのこの戦いが置かれております。私たち小さなところから大きなところからさまざまな戦いの中におります。しかしその時において、また教会がリバイバルと世界宣教のこの使命をいよいよ大きく前進させていくこの時に、私たちはしっかりと立つべきところは十字架です。十字架においてイエス・キリストが全てを引き受けられた、私たちが立つのはそこです。それ以外でもそれ以上でもありません。私たちはそこにしっかりと焦点を当てて歩まなければ、リバイバルと世界宣教を成していくことはできません。そこにおいて私たちがこの十字架の愛をいただいて、この十字架の愛に生き、そして私たち呪まない、いつでも愛する者、祝福を持って返す者、取りなして祈る者として、私たちがこの使命を全うしていくことができるように、心から願うものであります。それゆえに、主イエス様が今日この御言葉を通して語られたように、この連徒の時、なお主の十字架を日々深く覚えながら、そして主と共に十字架を覆っていくこの恵みに預かる毎日でありたいと願います。今日はこれから主の晩餐式も執り行われます。私たちのために血を流しその肉体を捧げ、私たちに今もなお血を注いでくださっているこの尊い御父よに預かり、私たちもまた新しく作り変えられて、十字架の死に至るまで従順であったイエス様の御足跡に従っていくものになりたいと思います。願わくは私たちが自分の罪に苦しむのではなくして、キリストのために受けるこの苦難に私たちが苦しんでいくことができますように、喜んでその十字架を覆っていく私たち玉川教会となることができますように、覚えてお祈りしたいと思います。一言お祈りします。愛する天のお父様、あなたの十字架の贖いを心から感謝いたします。天のお父様、あなたは一人子なるイエス様をその肉体をもって私たちの罪を、その一切を引き受けるために私たちのもとへと使わせてくださいました。イエス様、あなたが打たれたすべての傷によって私たちの今日罪が許され、病が癒されていることを信じて心から感謝いたします。私たちに置かれるすべての問題は、イエス様あなたの十字架において引き受けられ、すべての問題に勝利が与えられていることを信じて心から感謝いたします。イエス様どうか、あなたが私に習いなさいと導いてくださっているその十字架の道を、どうか私たちもまた、日々覆っていくものとなることができますように、この教会においてリバイバルと世界宣教の使命に立つ私たち一人一人があなたの十字架から目をそらすことなく、あなたが与えられて私たちに乗せてくださるその十字架を日々追いながら、隣人の罪を許し祝福を祈るものとしてあなたに従順に従っていくことができますように、聖霊様どうぞ私たちを助けてください。聖霊様どうぞ、あなたの力なくば私たちはあなたに従っていくことができません。あなたの十字架を覆っていくことができません。呪うことしかできない本当に愚かなものであります。主を憐れんでください。 今日あなたの御言葉が語られましたから、その御言葉が私たちのうちに必ず使命を成し遂げることを信じます。主よ、どうかあなたの十字架から私たちが一瞬たりとも離れることなく、あなたの御地に預かり、あなたの御側近くをひたすらに歩んでいくものとなることができますように、いよいよ私たちを十字架のもとにへり下り、謙遜なものとさせてください。私たちの傲慢をどうぞあなたの十字架において打ち砕いてくださり、私たちがどうぞこのすべてをもってあなたに栄光を返すものとなることができますように、イエス様、あなたと共に苦難を追っていく道を喜んで歩むものとなることができますように、主を導いてください。あなたの十字架において引き受けられたすべてにおいて、今日集われた方々の病、呪い、すべての問題が勝利したことを信じて心から感謝いたします。イエス様、すべての栄光をあなたにお返しいたします。尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。